転送してシェアするメルマガ、今回は、先週に引き続き後半部分を、お送りしたいと思います。どうぞお楽しみによろしくお願いします。
はい、
はい、
だからヨーロッパと日本、日本と太平洋地域、
はい、
そういう形でもう自由貿易体制は作られてるわけだから、
はい、
あとは通貨統合をどう進めていくかって話になってくるわけです。でそれで、まあ、実験として用いられてきたのが私はビットコインだと思いますけどね。国境とかそういったものをなくして電子的なもので全世界が、
はい、
に共通通貨として使えていくものとして、
うん、
まあ、ビットコインというのは実験的なものだったんだろうなと。
あ、
銀行家が仕掛けた実験的なもの、は
い、国際金融資本家という人たちってことですか。
そうですね。
あ、そうですよね。
今回 その金融バブルを作って、
うん、
まあ、今までずっとそうダブルを詰めて崩壊させてきた、はい、そしてそれを中央銀行を牛耳ることによって可能にしてきたということですけど、
うんうんうん、
はい、
そうですよね。ビットコインのことに関しても、今の普通の通貨と換金できるっていう時点で怪しいですもんね、そもそもね。
まあこれだけ全世界に広まったのはね、
はい、
明らかにバックボーンがあったわけだ、
うん、
そうですよね。それを広めるためのね、
はい、
うん、
そう。
でもすでに国境を越えて全世界で取引されてるわけですよね。
うん、そうですよね。
でそこで全世界で使われてるわけですね。
はい、
どこには、
はい、
商品との交換にも、
うん、
だからもう国際通貨なんですよ、ビットコインって。
そうですよね。
うん、それを法定通貨でやってしまおうと、
はい、
うん、流れだと思います
けど、ね、はい、これでいくと結局昔100年ぐらい前ですか、1929年でしたっけ、はい、世界大恐慌が起こった時と、はい、流れが似ているっていうようなことでいいんですかね、これって。
まあ流れとしては、
はい、
まあ、そう、世界恐慌という流れとしては似ているかもしれない、
はい、そうすると一回破綻
させ、まあ、だからね、うん、何を言いたいのかというと、
はい、
まあ、あらかじめこれは計画されている流れなんじゃないかなっていう可能性ですね。
仕組まれている
可能性があるっていうことを
言
ったわけです、はい、つまり今回のサウジの事件というのは、
はい、
まあ、カショギさんが殺害されるわけですけども、
はい、
サウジ領事館内でね、
はい、
それはもうそんなことやったら全世界にバレるよ、バレバレなことをやったわけです。
うん、そうですよね、うん、
明らかに世界的な問題になることをあえてやったわけです、
はい、
サウジは、
はい、
でサウジっていうのは国際銀行家が作り出した国なんです。
うん、はい、
イギリスが作ったんです、サウジアラビアって。
イギリスがサウジアラビアを作った、はい、
作った、うん、はい、サウジ家の人々王の国家を作ったけど、サウジアラビアってサウジ家の国っていうか、
そうですよね、うん、
王国ですから、
はい、
はい、で、その、はい、まあ、当然だから国際銀行家と仲はいいわけですけども、サウジ家の人々、
はいはい、そうですよね、イギリスに
作ったそこはわざとバレる、わざと世界的な問題になることを引き起こした、
うんうん、
で、それを全世界の国際銀行家の子会のマスコミが報道するわけですよね、
はい、
これはひどい、うん、
はい、
とんでもないことだ、
うん、
じゃあ経済制裁しなきゃっていう流れに落ち込んで、はい、で経済制裁すれば、じゃあ原油制裁しましょう、
はい、
原油制裁するとオイルの価格が上がる、
うん、
オイルの価格が上がると世界中の物価が上昇する、
うん、
世界中の物価が上昇すると、じゃあ金利を上げなきゃいけませんねってことで、世界中の中央銀行は金利を引き上げる、
はい、
で金利を引き上げると債券、世界中の債券の額が
暴落、はい、暴落していく、はい、
そうすると金融機関が破綻する、
はい、
そうすると世界恐慌につながっていく、そういうですね、
はい、
まあ、その前にまず債券バブルをリーマンショックにも作り出したっていう流れがあるわけですけど、
はい
はい、まあ、そういったことも計画的に やるような連中だっていうことだ。
そうですよね、
うん、その可能性はあり得る、
はい、
今回の事件もね、
はい、そこにつながって、ちゃんとこう全体の仕組みが見えるような目でもって表に出てるニュースっていうのを見ていかないと、ただ見せられてるものでカリカリしてちゃダメですよね、はい、これって
まあそうですね、うん、イギリスのね、その EU 離脱がちょうど19年3月から、
はい、
それでデリバティが6000兆円がどうなるかわからないっていうね、
はい、
話もあるし、
はい、
まあ、11月からイランで経済制裁するっていうのもねあるし、
はい、
まあ、そういう中でいろいろこう絡み合いながら進展していくんだろうなってことですよね、
はい、
うん、
まあ、ここからは天野さんのざっくりとした話でいいんですけど、
はい、
じゃあそれをこう金融恐慌みたいなのを起こされそうになった時に、これを庶民が逆手に取るにはどんなことしていったらいいんですかね、こういう時って。
まあ、2つ、まずね、はい、個人的なことと社会的なことっていうのはあると思うんですけど、
個人的なことと社会的なことの2つが、
はい、はい、個人的な対応としては、
はい、
それはやっぱりその世界恐慌というものに合わせて、
はい、
例えば株を減らすとかですね、
あ、なるほど、
で金を増やすとか、
はい、
まあ、そういうふうな個人の資産防衛とかね、
はい、
そういったところの話になってくるわけですよね、
はい、
世界恐慌に備えるということであればね、
はい
はい、もう一つは、
はい、
社会的なことで、
はい、
まあ、社会的な対応としては、
はい、
しっかりとこういうふうな原因を誰が作っているのかとか、
うん、
こういう仕組みだから世界恐慌が起こるんだとかですね、
はい、
まあ、そういうことを伝えていくことですよね。
そうですよね、日々ね、
うんうん、それはマスメディアが伝えるような流れではなくて、
はい、
もっと根本的な流れとして、
はい、
信用創造を行うことによってバブルが作られ崩壊する、
はい、
でその信用創造をこう作り上げてる、
はい、
そしてそれを経済学で無意識化してきた、
はい、
権力っていうのが存在するんだっていうところから言っていかなきゃいけない。
うん、そうですよね、うん、前回もちょっとあれお話ししたと思うんですけど、僕のちっちゃい目一個にお金を特定の人だけが作り出せるのってずるいみたいなところの話で、子供たちは、はい、それって何なの、おかしいじゃないっていうのがきっかけになって話ができるようなことが多いんですけど、やっぱ大人もそこですかね、はい、一番最初にずるい、お金持ち、すごいお金持ちって言ってる人たちずるいよっていうところをこう理解、ざっくり理解してもらった後に何かこう伝えていくみたいなのって有効かなと思うんですけど、その辺どうですか。はい、
ここで心理っていう問題になってくるんですけど、
心理、はい、
価値と心理の問題になってくるんだけども、
はい、
そのずるいっていう感覚はすごい、まあ、正直な感覚として重要なんですけども、
はい、
それじゃいけないよねっていうところに持っていかないとダメなんですよね。
うんうんうんうん、
ずるいっていうだけだと、じゃあ私もそれに乗っかって儲かればいい
やあ、なるほどなるほど、
つまりね、この信用創造の問題っていうのは、
うん、
投資家の視点で見るのか、その一市民の問題として見るのか、うんうんうん、全然違ってくるってことです。
なるほど、
投資家という視点で見ると、
うん、
世間は知らないで自分だけは知っている、
はい、
じゃあ世間に知らせる必要はないや
という、ね、
まさにその銀行家と同じ姿勢になるわけです、
ね、そのポジション狙いに行っちゃいますよね。
そうだから、うんうん、例えば株とか投資、まあ、特に投機はそうなんだけども、
はい、
FX とか、
はい、
情報の格差によって儲かるんですよね、
うんうん、
世間は知らない、自分たちは知ってる、そこで儲かるわけですよ、
うん、
ゼロサムゲームだから、
はい、
誰かが負ければ誰かが勝
つ。そうですね、
競馬とかと一緒です
ね、うんうん、
誰かが勝って誰かが負けるわけでしょ、
はい、
その誰かが勝った分儲かる、万馬券ですよね、うんうん、負ける人間が多ければ多いほど勝つ人間が 少ないほど儲かるわけでしょ。
そうですね、
ま、万馬券になるわけですよね、うんうん、多数が混ぜて、はい、人が少なければとかね、
うん
うん、そうすると情報は流さない方がいいって話になるわけですよ、本当の情報、うんうん、自分だけ知ってればいいんだから、
はい、
うん、世間に知らせる必要はないってことになっちゃう、
うん、
それはだから投機家の視点ですよね、
うん、そうですね、
ずるい俺も儲けよう、
そうかそうか、
そこのレールに乗って、
うん、
それじゃダメなんです。
そうですよね、
あ、
そうですよね、
そうじゃなくて世間知らせていかなきゃいけないことなんだから、
うんうん、
あ、だからもちろん資産防衛とかね、そういう意味において必要ですよ、はい、それはもちろん社会っていうのは変わらない、なかなか、まあ変わ、まあ、滅多に変わらないから、
はい、
でも自分の個人の生活があるんだから、
うんうん、
その社会の変動に合わせて自分の資産を防衛していくとか生活を防衛していくっていうのはこれは絶対必要なことだ、
はい、
だからそこは軽視するなとかそういうことしてダメだよって言ってるわけじゃない、
はい、
それはやらなきゃいけないし、
はい、
やって当然のことなんだけども、はい、と同時に情報としては世間に伝えていかなきゃいけないことなんだ、
うん、
それはずるいっていう、まあ、ところから入っても全然構わないんですけど、
はい、その先にね、
その先に、
はい、
その公の意識、公共の意識が必要になる。
うん、なるほど。
これを一部の人間たちが独占することによって、
はい
はい、社会に多大な不利益を、
うん、
人々にの生活、権利を侵害するものだから、
はい、
これは世間に伝えなきゃいけない。みんなで交流しないとお金の発行権というのはいけませんよね、
うん、
というところに、
はい、
行かないといけないところですね。
はい、
はい、これは投機家の心理と、
はい、
市民としての心理の違いなんです。
はい、
うん、だから価値があってまず心理が生まれるってことなんですよね。
うん、
儲けるという価値があってそこから見た心理と、
はい、
まあ、正しい心理、正しい心理って本当のことって言うんですけど、
はい、
こういうね、みんなが幸福になる社会を作りたいというところから見た、
はい、
信用創造に対する心理っていうのはまた違って見えてくるってことです。
うん、
儲けるための心理なのか、それともいい社会を作りたくの心理なのか。
うん、なるほど、なるほど。あ、なんかこう最後こうなんか一番大事なとこそこですよね。
そこですね。
うん、
ああ、ある意味ずるいっていうのは生理的な反応なんですよね。
はいはい、
うん、誰かがなんか独占しててそれに対してずるいなって思うっていうのはそれ生理的な反応、
うんうん、
それは別に人間として当たり前なんだけど、
はい、
そこからどういうふうな方向に持っていくかっていうのはまたこれは
その
人の価値観によって違ってくるわけです。
はい、
はい、
なるほど。僕もちょっと日々のやってるところでの伝え方っていうのもここちょっとすごく意識しながらやっていこうかなっていうふうに、
ね、そうですね。だからね、伝えるのはその子供に対してずるいって反応をね、信じて伝えることでずるいっていう風になるわけね。
はい、
そのずるいっていうところで終わらせちゃダメだと思う。
そうですね。
じゃあずるいよね、だからみんなで、うん、みんなのものにしなきゃいけないよねっていう風に言って、
うん
うん、そこまで言わないと、
うん、そうですね、
ずるい、じゃあ俺もレールに乗って儲けよう、うん、
投機する人の
ところに、うん、なり今までなってきたわけ
です、うんうん、そうですよね。こっそり自分だけは儲けてたいっていう心理がね、働きすぎちゃったらちょっとさすがにね、なかなか横に横に広がっていくってなりづらいですもんね。
そうなんですよ、うん、そこがね、だからこの国際銀行家の情報っていうのは、
はい、
一番知ってるのは投資の世界の人たちなんですよ。
うん、
彼らはやっぱよく調べてるわけですよ。常に投資の世界でお金をどう、お金の動きを持ってるから。
はい、はい、
でもそこの世界の認識でいると広まらないですよ、情報として。
そうですよね。
ああ、だって広める必要なんかないけど。
そうですよね。
広めたら逆に自分たちも儲かない、
うん、首絞めちゃいますもんね、自分たちも。
そうなんです、
うん、でもこの視点がやっぱ大事ですね。だから天野さんはだからあれですよね、このことをどんどん広めていくことをやりながら資産、はい、個人のお客さんの資産の運用のこととかもやってるわけじゃないですか。
まあそこまで本格的にはやってないですけどね、
うん、なんか、
うん、
ね、だ一番だからバランスのいい考え方を持
って、まあ、なんで私がそういう視点になってるかというと、うん、
はい、
まず私が金融の世界でこのことを学んだからなんですよ、
うんうんうん、
やっぱお客さんに、まあ、お金どうやってるのかこうなってるんですよっていうのを伝えていって、
はい、
まあ、そこで、まあ、いろいろ話をしてきて、
はい、
まあ、でもやっぱこの情報って最初はね、そのお金の動きとしてその利益になるという点からこう調べていったけども、
はい、
これは全世界に伝えなきゃいけないことだなと、
うん、
一部の人が儲かっていいでよかったですねっていうレベルの話じゃないんだなっていう、
そうですね、
なったからです、
はい、
そういう流れで私自身が来てるんで、
うん、
よくわかるわけですよ、
はい、
うん、
なるほど。いやもう
きっかけはね、儲けとかずるいとかそういうとこから入ってくる、全然構わない、
うんうん、入り口はね、
自分の資産を防衛したいとかね、
はい、
きっかけだったらそこでいいと思うんだけど、
うんうん、
そこだけで終わっていい問題じゃないと、
うん、そうですね、この社会的なあの意義ってところと、それがどういう価値を生んでいくのか、そこにどんな心理があってものを発信していくのかっていう、この3つの絡みは本当大事ですね、これね。
うん、
ありがとうございます。で今回もちょっとたくさんお話伺えてありがたかったです。
はい、
はい、じゃあまた次回もまたその時々のトピックスをいただきながら収録させていただければと思いますので、
はい、
はい、どうもありがとうございました、はい、天野さん、
どうもありがとうございました、
はい、失礼いたします、
失礼します、
はい。